ールユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も随のあるユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃってくださいました。アリガ探偵事務所の代表アリガユータさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。当番組に探偵さんがいらっしゃるのは初めてです。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんですよ。はい、探偵というとあまり身の回りにはいない貴重な職業ではあるんですが、
そうですね、なんかあんまり探偵っていうのを言わない方が結構いらっしゃるん
で、はい、そうですよね。だってうん、尾行とか張り込みとか顔バレしない方がいいから、自分自身が探偵やってることはあまり知られない方がいいですもんね。
そうですね、はい、
はい。有賀さんはいつから探偵をなさってらっしゃるんでしょうか。
今こう実際に探偵事務所を開業したのが今年の6月からなんですけども、
はい、
その前に、私の生まれた東京の方で、
はい、
探偵事務所の方に勤めたのが、はい、大体2年前ぐらいですね。2年前から、はい、2年間ぐらいやっていて、はい、でその後に独立という形で今移り住む千葉県の方で開業しました。
はい、なるほど、もうすごいですね。2年間で独立ってそれだけ優秀だったってことだと思いますが素晴らしいですね。はい、そもそもなぜ探偵になろうと思ったんですか。
きっかけは結構まあ、はい、不純というか、たまたま、はい、まあ、中学の、先輩が探偵事務所に勤めていて、はい、その紹介で、うん、大学卒業した後にそこに就職をしたという形になりますね。はい、でそこで、まあ、実際にこう、まあ、探偵のノウハウを、はい、まあ、教えてもらったりとか、うん、あとなんか結構こう、まあ、そこも小さな事務所だったので、
はい、
まあ、例えばなんかこうなんかホームページでなんか集客こうやってやるんだよとか、うん、なんか普段こうなんか大きな探偵事務所にいると結局なんか浮気専門だったりとか、うん、人探し専門だったりとかすごくこう、まあ、狭い部分で活動することになるんですけども、はい、僕の場合はこうたまたまいろんな、まあ、調査もできましたし、
はい、
あとはこうなんかこうやって大きくしていくんだよっていうところまで、はい、教えてもらったので、それがまあ独立につながったかなと思います。
なるほど、そうなんです。やっぱり大きな探偵事務所だと浮気専門とか人探し専門とかって分かれることが多いんですね。はい、そうですね、それぞれ得意分野っていうのがあるってことですね。
そうですね、
こう弁護士さんみたいですね。それ弁護士さんとか離婚専門とか、はい、ね、詐欺専門とかいらっしゃいますもんね。
そうですね。
なるほど。そして今年の6月に独立されたっていうこと
です
ね。
はい、
そうです。すごいですね。
そう、まあ、あんまりこうなんか、はい、まあ、結構独立される方って実は多かったりして、
そうなんですね。
はい、まあ、この、はい、例えば大きいところですと、その、まあ、最初からこう独立を目的として入れてくる方もいらして、うん、でそれに向けたサポートもその会社で行いますっていう、
はい、
まあ、サポートもあったりするようなところなので、まあ、基本的に結構多いかな、独立され
てきて、ね、
多いかなと思います。
なるほど。でも独立して生活ができる仕事なんですかね。まあ、でもピンキリなのかな、人によりきりなのかな、それは。
そうですね、うん、まあ、基本的にはやっぱこう単発のお仕事になるので、
はい、
こうなんか長く続けたからっていうものではないと思うんですけども、うん、まあ、でも結構こう小さいものだと、例えば盗聴器発見だったりと
か、はい、
そういったまあ悩みをって結構、まあ、日常的に持たれてる方結構多いので、うん、まあ、そういう小さな仕事から取っていればそんなに苦労はしないかなと思います。
ね、なるほど。やっぱり単価がだって、まあ、割とそこそこの金額はしますもんね。
そうです
ね。1日尾行とか張り込み3万ぐらいか。そうは、
多分1時間で2万円か3万円
ぐらいかかりますね。はい、1時間で2万か3万、はい、あ、かなり。それは
1日10万ぐらい。
あ、
はい、
なるほど。そうか、じゃあなかなかね、貧しいと手を出せないというか。
そうですね、はい、やっぱ基本的にこうその依頼の一人で調査を行うんじゃなくて、はい、まあ、2、3人で行ったりとか、
うん、
あとは別でこう経費がかかったりとか、
はい、
まあ、いろんなこう事情があってこうそれなりに金額がかかってしまうので、うん、まあ、ちょっとまあ事務所の PR になってしまうんですけど、
はいはい、
私の事務所は創業探偵というので、まあ、半額用で全部行っているので、はい、基本的に、まあ、あんまり、なんていうんですかね、相場感に比べたらやっぱり安いかなって
おお、それはありがたいですよね。
そうですね。
うん、
まあ、そこはあのなんかそういうのをうまく活用してもらったら、
はい、
割とこう格安で
依
頼できたりするのかなと思います、
ね。なるほど、まあ、廃業キャンペーンということでちょっと、はい、何割か割引をしてくださるということですね。
そうです
ね。
その中で、はい、50%。
50%、それは大きい、それは大きい。10万か5万なのはすごく大きいですよね。はい、
それも経費も込みで半分になるので、はい、まあ、総額も半分ぐらいになりますね。
はい、素晴らしい、いい、はい、いいですね、それは。
そうですね。
はい。どういった案件が多いですかね。
基本的には、はい、あのやっぱ浮気調査が、まあ、一番こう、はい、知られている調査内容かなと思いまして、うん、でやっぱりあのどこの探偵事務所も浮気調査をこう、まあ、力を入れてたりとかするんですけども、
うん、
あのそうですね、その浮気調査に特化した事務所、探偵事務所でも結構多くて、うん、
はい、
やっぱりその依頼数であったりとか、まあ、単価もなんかかなり高いので、
うん、
まあ、そこの依頼が大部分を占めるのかなと思いますね。うん、
そうですよね。特にコロナ禍でですね、まあ、コロナが明けつつありますが、ステイホームが増えて、
はい、
その中でやっぱり、まあ、お互いに旦那さんが奥さん、奥さんが旦那さんの行動を目につくところが多くなってしまったから、浮気が気づかれちゃうことも多いんじゃないですかね。
あの、うん、なんか今までとちょっと、
はい、
あのなんかまあコロナ前とコロナ禍で、はい、あの結構変わってくるかなと思う部分
は、
はい、やっぱりこう今まで家にいなかった分なんかこう、はい、あの変だなっていう違和感がこう、
うん、
まあ、目につきやすいと言いますか、
うん、そうですよね。だって会社だったら全然浮気あってメールとかできる、社内不倫だったら、
はいはい、
まあ、うん、絶対会社に通っている方がバレにくいですけど、家の中で浮気相手にメールするとしたら、もうトイレの中とか、ちょっとタバコを吸ってくれよって、
そうですね、
なんかやけに、ね、はい、トイレ回数多くない、お腹でも痛いよって、はい、思っちゃいますよね。はい、
なんかコンビニに行く回数増えたなとか、うん、なんかそういうところから、ちょっと勘ぐって、
うん、
で、
うん、
なんかやっぱりそこからなんか一回かぶってしまうとやっぱそれなりになんか調べたいという気持ちが出てくるので、
はい、
そこからちょっと自分でなんか例えば携帯を見てしまったとか、うん、なんかそういったところからあの調査の依頼が増えてるかなと思います。
携帯見てしまったはきっとありますよ ね、
ね、
で家の中ずっと警戒しられないから。
あ、そうですね。
そう、まあ、家の中にいる時間が滞在しか短い、多分お互い仕事から帰って疲れて、うん、そこまで携帯を見ようっていうとこまでエネルギーがないかもしれないけど、まだ、はい、お互い家にいると ね、
そうですね、
まあ、ちょっとトイレ行った時とか、ちょっと出かけた時とか、あ、うん、携帯を机の上に置いた、
はい、
その中で不倫相手から電話かメールが、
ね、
机のある携帯から、うん、ありそうですよね。
やっぱりちょっとしたことで気が抜けて、はい、なんか隠し忘れるとか、
うんうん、
あとはなんかやっぱお風呂とかでこう持ち込めなかった。
そうですよね、お風呂に持ち込んだそれこそ怪しいですもんね、なんでって思いますよね、
はい、だからそういうところでなんか、
うん、
まあ、見る機会が増えてしまったかなと思いますね、
うん、なるほど、まあ、それで浮気調査が増えているっていうこと
ですね。
そうですね、はい、そうですね。他増えてる案件はございます？
そうですね、
はい、
まあ、増えてるというか、まあ、この前本当にね、うん、あの、あった案件のお話すると、
はい、
まあこうペットの捜索っていうのが、うん、実はこう、まあ、私の住んでる千葉県、
はい、
事務所を構えてる千葉県の地域ではこう、まあ、割と多いんですけども、うん、の20代の夫婦からのこう依頼で、
うん、
こう飼っている、ロシアンブルーの猫が、うん、まあ、1歳ぐらいなんですけど、こう家から脱走してしまったっていう相談があったですね、
はい、
で、まあ、その方たちもこうなんか引っ越しを間近に控えていたりとか、うん、あとはこうやっぱり予算の関係っていうのもあって、あの、まあ、大体2日間で20時間の調査でお願いしますっていう、
はい、
あの依頼を受けましてですね、
はい、
で、実際にこう、まあ、調査してみたんですけども、
はい、
その調査を依頼を受けた時点ですでにこう5日間ぐらいが経過していて、
はい、
でこうペットの捜索ってやっぱ時間がすごく鍵になるので、
うん、どうやって探すんですか？すごく難しそうですね。人探しより難しそうって想像できますけど、
はい、
うん、
こう、まあ、例えば猫の場合なんかは、
はい、
意外と行動範囲が狭かったりするので、まあ、人間でこういろんなもの使ってすごい遠く行っちゃったりするんですけど、はい、まあ、猫はそう遠くにはなかなか行かないので、うん、こう例えば猫が溜まっている場所だったりとか、うん、このまあ、すごい細い道だったりとか、まあ、そういったところを基本的には探し回ったりとか、あとはこう、まあ、カメラをつけたりとか、うん、近所で行き回ったりとか、まあ、いろんなこう、まあ、近場で捜査が調査ができるので、
はい、
まあ、割とこう、まあ、人間に比べたらちょっとおかしいかもしれないですけど、見つけやすいかなと。
行動範囲が決まって、その縄張りみたいなものが決まっているっていうことですかね。
例えば、うん、なんか居心地のいい場所があったら、はい、そこにもう居座っちゃったりするので、はい、まあ、例えばですけど、まあ、ほぼ1キロ圏内、まあ、そうですね、それぐらいには、
はい、
その、まあ、中で、はい、調べていくっていうのが、まあ、基本的なこう、ドケット捜索の、まあ、探し方なんですけども、そうですね、そこ で実際にこう探してみたんですけど、その2日間では結局こう見つからなくて、
はい、
見つからなかったんですけども、まあ、それをこう、まあ、私は個人でこう参加している、はい、地域のこう、猫の保護団体があるんですけども、はい、うん、そこにこうなんかロシアンブルーが入ってきたという情報をもらいまして、
はい、
で実際にこう見に行くと、ちょっと痩せ細ったその写真と同じロシアンブルーの猫ちゃんがこう見つかったんですけども、うん、で、あ、これは良かったなと思って、その、まあ、依頼主さんにこう電話をしたんですけども、でそれ電話するとなんかちょっと、なんかなんていうんですか、ちょっとがっかりというか、なんかそういう感じでこうなんかの話し方だったんですけども、なんかもう海外にこう引っ越されてしまったっていう話で、
うんうん、
でその猫ちゃんせっかく見つかったんですけども、なかなかこう引き取りに行けないっていうことで、なんかそのままこの保護団体の方に、うん、預けてほしいんですけどっていうこと
だ
った
んですね。ひどい。
で、実際にこの今調査費用を、うん、振り込みでいただくっていうお話だったんですけど、
うん、
もうそこからこう連絡が取れなくなってしまって、うん、結果的にはこの正費用の方も受け取れずに、猫ちゃんもそのまま保護団体の方に預かってもらうっていう、ちょっとまあ、まあ、ひどい話でもあ
るんですけど、ひどいですね。
まあ、実際にこれが本当にあってですね、うん、まあ、結果的にそのロシアンブルーの1歳の猫ちゃんは3人の仲のいい家族に、
はい、
すぐに引き取られたので、
あ、よかったよかった、
まあ、すごくよかったなって思うんですけども、うん、
はい、
やっぱりこのコロナ禍でペットをこう飼うっていう方が増えてると、うん、やっぱりそのペット捜索っていう時代も、うん、徐々になんか増えているかなっていう感覚はあります。
まあ、そうですよね。まあ、ステイホームで家に時間が長いと、今までペット飼えなかったけど飼えるんじゃないかなとか、あとやっぱり気楽にね、人に会えない状況が続いたから、その寂しくって飼おうっていう人が増えてるけど、ただ同時に息も増えてるって話は報道されてますよね。なんか緊急事態宣言中に飼って、緊急事態宣言が明けたらやっぱりもういらないみたいな人もいたみたいです。それで代わりに猫が捨てられたりとかね、本当にひどい話だとは思いますけど、
そうですね、うん、まあ、なんか少しの間こう家にいる時間が増えたっていうので、なんか寂しくなったりとか、まあ、なんかやっぱ生活リズムがこう変わったりすると、
はい、
なんかそれでちょっとそれが大変に感じてしまったりして、
うん、
やっぱりそうやって、まあ、こう手放してしまうみたいな、
なんか思ったより世話が大変だったとか、うん、はい、でペットショップで買ったら、うん、まあ、ペットショップの方はやっぱりいいことしか言わないから、うん、世話が大変ですよとか、ちゃんと面倒できますかみたいな、
う
ん、
そうですね、
そういう責任問題はペットショップの店員さん、まあ、うん、もちろん、うん、店員さんもスタッフに過ぎないので、売る側のスタッフだから仕方がないかもしれないけど、そういう反則しかしないし、はい、ちゃんと見れますかっていう調査とか、
うん
うん、そういうのはやらないので、
そうですね、なんかやっぱりその保護団体の方も最近こうすごく、
うん、
審査が厳しくなったというか、
うん、
実際にこう譲渡をしてその後のことをやっぱ考えるので、例えばこう、まあ、高齢の方で一人身で例えばその亡くなってしまった際に、次どこにその、ね、猫ちゃんとかが行くのかなっていうところも考えるので、うん、なんか審査としてはすごくこうだんだん厳しくなってきてるかなって思います。
それいいことですよね、
はい、うん、それだけやっぱその ラジオと受けたいんだけどっていう依頼が増えている証拠なのかなと思います、
ね、なるほど。ちなみに猫さんが失踪した場合は聞き込み調査とかも行うんですか、はい、こういうロシアンブルーの子がいないんだけどっていう写真を、うん、いろんな人に近所の人たち見せたりとかして、
あのポスターをこちらで作成して、
うん、
で例えば、
はい、
家の前に貼れる場所だったら、はい、こういうことがあって貼らせてもらえたんですけど、うん、みたいなことも全てこちらで行っています。
なるほど。だったらそのポスター作成成費とか印刷代もかかっちゃいますもんね。
そうですね、まあうん、でもちょっと提携しているところがあるので、うん、まあ、費用的にもそんなにかからないとか、うん、まあ、あとすぐにこう作ってもらえるっていうので、うん、すごく ありがたいなと思います。
実際発見されるきっかけって何が思うんですか？そのポスターを見て人の連絡があるのか、それともたまたま偶然に、うん、有賀さんが見つけるのか、うん、それか保護団体が引き取ってで、その保護団体から有賀さんに連絡あるのか、どういうケースが多いんですかね？
実際によく見つけるのはやっぱり私たちがこう見つけることが多くて、は
い、
まあ、はい、ポスター貼ったとしてもこう周りの方が、うん、なかなか見つけるってい
う。そうですよね、なかなかポスターが見ないですよね、今。
そんなに多くなかったりして、うん、まあ、実際にこうほぼ一日中探し回ったりとか、うん、あと時間変えて探し回ったり、うん、するので、まあ、それなりにこうやっぱり時間をかけるっていうのもありますけども、うん、その なかなかやっぱ捕まえるのにもすごくこう、まあ、ノウハウが必要だったりとか、
うんうん、
あとはなんかこの実際にその猫ちゃんなのかっていうのを見つけるのも
それ難しいですよね。ただのグレーのロシアンブルーとかって言われても、うん、はい、なんかいっぱいいそうですよね。
そう、なんか最近のドラレコって結構なんかおしゃれな毛並みが多かったりするので、
うんうん、そうそうそう、
グレーだからっていうので実際にこう見ると全く違ったりとか、
うん、
こういうのも結構ありますね。
なるほど。なんか悪徳業者の中ではにそっくりの猫を用意してこの子だよっていうケースがたまにあるんじゃないですか、実は。
ね、
成功報酬制だと知ったらなんかそっくりの猫をね保護団体から引き取ってこの子だよ、よかったねとか、ちょっと痩せ細っていた、いやいや、だって失踪、3日ぐらい失踪しちゃうとこんなに痩せ細いもんなんだよとかって、はい、詐欺、まあ詐欺とは言わないかもしれないけど、うん、
でもなんか実際になんかそのペット捜索のなんかこう、うん、悪徳事例みたいなのを調べるといっぱい出てくるんですよね、
は
い、
やっぱり、うん、なんか考えそうですよね、それ、
はい、
うん、
なんかすごくひどいものだと、なんか、実際にこのペット飼われてる自宅の行動を調査して、いろいろ時間帯にこう、うん、建物の中、家の中に入って、それにその、まあ、飼っているペットをこう取ってしまう。
ひどい。
で、取ってしまった後にこう、なんかペット捜索してますっていう、こう、チラシを家の中に入れておくと、かなりの確率でこうやっぱ連絡が来るんで、で、結局なんかこう、たくさんのお金を取った後に、うん、自分の家でちょっと待機していた、その盗んだペットをこう出して見つかりました。
窃盗罪ですよね。それは
そう
ね、
いろんな犯罪を重ねて、
うん、
やるっていうのも実際にこうネットで見たときに ありましたね、そういう話。
ひどいですね。うん、今はそういう業者はたまにいるんですかね。
いや、ほとんどもちろんないとは思うんですけども、うん、やっぱりこう、まあま、この町というか地域で信頼されてるっていうのは一つ、うん、探偵を選ぶ際に重要なことかなと思いますね。
そうですよね。うん、信頼されてる会社を選ぶことは重要ですよね。ペット捜索以外何か変わった事件とかあったりしました？
実験性のあるもので言うと、うん、これはまあ、私がこの場を勤めていた、
はい、
探偵事務所で実際にあった話なんですけども、うん、ちょうど2年前か、2年前の私が入りたてぐらいの時に、はい、実際にこう私のこう住んでいたエリアなので、すごくこう、まあ、簡単といいますか、すごくまあ地域性も分かってるし、地理も分かっていて、なんか実際にこうすごく楽だなって思った、
うん、
浮気の調査の依頼があったんですね。でもうある程度行動パターンも分かっていて、この日に確実に取れるだろうと、証拠は取れるだろうということで、奥さんの方から旦那さんのこう浮気調査を受けたんですけども、はい、その浮気調査としては、そのご夫婦のご自宅から、うん、旦那さんの職場 で、旦那さんが、一回銀行に寄ってまた職場に戻ってきて、その後、ちょっと食事に女性と2人と出かけて、
はい、
でその後にホテルに入るというところまで、うん、しっかり取れて、うん、なんかこれだけの情報がそればもう大丈夫だねっていうことで、うん、その調査を終わらせたんですけども、うん、その数日後に、2週間後くらいですね、に、夕方のこうテレビでニュースを見てたときに、その私の住んでる東京のエリアで、
はい、
こういう事件がありましたと、
はい、
でありましたとあったんですけども、そこでですね、なんか実際に調査で、伺った、
はい、
その男性の旦那さんの、職場のビルですね、こう映り込んでですね、うん、あ、これこの前調査したところだな、なんかちょっとのんきに思っていたら、
はい、
手錠をかけたその調査対象者の旦那さんが
出てきて、はい、
警察と一緒に、
へ
え、で実際こうなんか見てみると、なんか高齢者の方にこうなんか、うん、訪問区の職員を名乗って訪問して、うん、なんか実際こうキャッシュカードをすり替えて現金を引き出していたっていう、なんか詐欺のまあ、グループの建物、グループがこうなんか借りている建物だった
ので、ね、はい、
その詐欺グループが実際にそこで詐欺を行っていたっていうなんかニュースがあったんですね。でその旦那さんも実際にこうその集団の一員だったっていうことで、ニュースでこう逮捕されたと。
なんと浮気以上にヤバいケースですね、それは。
そうですね、
はい、
実際になんかこう、うん、私はこう知らずになんか調査しているので、
うん、
まあ、浮気以外にはなんか変な点々は見受けられなかったんですけども、
はい、
実際にはこう、まあ、詐欺を行っていたっていう衝撃的な、うん、話がありましたね。
衝撃的ですよね。なるほど、詐欺グループに旦那さんが入っていたっていう。それは日本の詐欺グループ、海外の
日本のですね、
日本の詐欺グループ、はい、マル商法みたいな、
いや実際なんかその、うん、まあ、高齢者からの、その、まあ、お金を引き出していたっていうところまで、しかしニュースでは取り上げられてなかったので、
はい、
まあ、実際に他に何があったかっていうのは詳しくは分からないものなんですけども、まあ、まあ、そういうなんか、まあ、いろいろなんかそういうことをやっていたっていう、まあ、詐欺をなんかこう、
はい、
やっていたっていうものでしたね。
なるほど。やはりそれは怖いですよね。
実際にこうなんかニュースで見るっていうと、またなんかちょっと、はい、当時やっぱりその、なんていうんですか、まあ、その調査を依頼した側のやっぱ個人情報とかも、
はい、
その保護をしなきゃいけないので、
はい、
周りには一切言えず、まあ、職場間ですごくこう、うん、まあ、騒ぎになったというか、まあ、こんなことが実際にあるんだなみたいな。その探偵事務所からは、もうなんかとんでもないことに巻き込まれたかもしれないので、
う
ん、
そうですよね、
こと言ってましたね。
他に何か変わった依頼あります？ちょっと変わったお客さんとか、ちょっとなんか、まあ、こういう業界ならではかと思います、はい、ちょっと病んでいるような、うん、妄想癖があるような方とかからのご依頼って結構多いんじゃないですか。多分自分は CIA に狙われてるんだとか、自分は政府に殺されそうなんだとか、なんか、はい、この業界ならではだとは思うんですけど、
なんかやっぱり変なというとちょっとまあ、あれなんですけども、まあ、実際にこうあったもので言うと、これ私が実際に受けたものじゃなくて、前の職場で、
はい、
あったっていう、うん、まあ、聞いたことも、まあ、依頼者さんを3ヶ月、
はい、
依頼者さん自身を3ヶ月間、はい、調査してほしいと。なんかその依頼者さん的には私を3ヶ月間張り込んでほしいっていう依頼を受けて、で実際にこれがどういうものだったかっていうと、なんかその方は結構こう自分で会社をされていて、で、まあ、かなりこう、まあ、いろんな、なんか、まあ、詐欺とかそういうものを、はい、経験されてた。できたっていうので、うん、なんか私になんかこう何かこう悪いものがついてないかを確認してほしい。
なるほど。
で、うん、 一緒にこう探偵もついてないか探してほしいと、
うん、
でそのために探偵を頼みに来ましたっていうことで、
うん、
で結果的にはこう3ヶ月間のうちに何もこう探偵とか怪しいものとか何かこうつけられてるなっていうもの
は、
うん、あのなかったんですけども、うん、なんか自分の調査をしてほしいっていうのはかなりレアなケースかなって思いました、
ね、う
ん、
そうですよね。あ、3ヶ月間相当な費用かかるんじゃないですかね。
その時は、いくらな数百万円
と
かかかってしまって、まあ、でもなんかお金にはやっぱ余裕があるので、
はい、
まあ、全然お願いしますっていうことで、
はい、
受けたみたいですね。
なるほど、不思議ですね。なんか他の探偵事務所さんとか前取材したことがあるんですけど、はい、そういう人いるみたい、あるあるですね。
ああ
の特にでお金持ちの社長さんとかから、
はい、
結構いるみたいですね。
そうですね、なんかやっぱり、
う
ん、何を信用したらいいかわからない
みた
いなところから、なんか全部が不思議に感じてしまって、
うんう
ん、なんかやっぱりそれを払拭するためにはいくらお金を使ってもいいっていうスタンスだったのかなと思いますね。
まあ、多分一部の方はそういう気がして妄想性パーソナリティとかもあるとは思うんですけど、
そうですね、はい、そういったなんかうまく病んでしまってるっていうことなんだと思
う、まあ、トップの人ほど、うん、多分、まあ、他の人たちの上に立ってで、
はい、
他の人たちが蹴落として上がっていた人たちもいるかもしれないかとね、た、
う、
だ、
ん、
恨まれてるんじゃないかなとかって言いそうです
ね。
はい。今後アビが探偵事務所さんはどこに力を入れて活動していきたいですか。
私たちは、はい、あの今千葉県の君津市に、はい、あの事務所を構えてるんですけども、
はい、
基本的にはこう探偵事務所っていわゆるネットであの集客をしてたりとかあのするんですけども。私たちはこう基本的にはこう、まあ、地域に根付いた探偵事務所を今目指しているので、口コミで広めていただいたりとかして、
はい、
あのなんかそういい探偵事務所なんだなっていうところから今こう、うん、まあ、土台を作っている
。素晴らしい、良心的ですよね。調査料金もしばらく 50% オフ、
はい、そうですね、
素晴らしい、
まあ、料金面ももちろんなんですけど、
はい、
やっぱりこの調査をあの、まあまあ必ずこう成功させるっていうところに、
はい、
あの重点を置いているので、うん、まあ、そこはあの、まあ、例えばこう調査ってやっぱ時間で決まってくるので、まあ、10時間の調査ですっていうところをなんかもうちょっとで取れそうだからちょっとおまけして 2,3 時間やっておきますねみたいなっていうのもあの、まあ、実際にこうありますので、まあ、とにかくこう成功させて、
はい、
あの地域に根付いた、探偵事務所を目指していけたらなと。あ、そうですね、まあ、探偵事務所ってこうなかなか、はい、まあ、近くになかったりとか、
はい、
あとはあったとしてもネットの 評価というか、まあ、なんかその記事を見ただけでなかなか分かりづらいみたいなことも、まあ、あの結構依頼者さんからあの受けることがあるんですけども、やっぱりこうそうですね、まあ、実績であったりとか、まあ、大手さんというのはもちろんいいと思うんですけども、まあ、そこだけじゃないとなんか、まあ、私たちのなんか人間味のある、うん、まあ、まあ、調査だったりとか、あとはこう、まあ、相談していただいて、なんか結構柔軟に対応できるようなあの、まあ、探偵事務所に依頼いただくのが僕はいいかなと思うので、
はい、
まあ、実際にこうなんか、なんか探偵に頼むものなのかなっていうぐらいでも構わないので、なんか実際に、まあ、私たちのこのアリが探偵事務所にあの、まあ、相談いただけたら、まあ、例えばなんか、まあ、後々こう依頼いただかなかったとしても何かこうお役に立てることはあるかなと思いますので、
はい、素晴らしい、
ここは気軽に相談いただけたらなと思います。
そして、まあ、ペット調査だったら本当にお得意なんじゃないですかね。まあ、特にというか、まあ、全般的に素晴らしい事務所だったと思うんですけど、はい、あのその保護団体とも提携してるなら、よりペット捜索とか見つかる可能性は高くなりますよね。
そうですね、うん、まあ、やっぱりこうあのそのペット探偵をなんかまあ専門でやっているっていうわけではないんですけども、うん、そのエリアでやっぱりその猫の保護団体とか、
うん、
あとは、まあ、その保護団体が提携しているところっていうのがいっぱいあるので、まあ、ペット探偵とか、そのペットの調査に関しても、あのかなりこう、まあ、私たちのことで成功率が高いので、そこも、まあ、あの気軽に相談いただけたらありがたいかなと思います。
ありがとうございます。残り時間わずかとなってしまいましたが、本日本当にありがとうございます。本日の素敵なゲストは、アリバ探偵事務所の代表、アリバ裕太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。